じゃあですね、ちょっとまあ、あの、ね、初めなんか、俺ちょっとライティングの話で何し、どの面下げて出ていったらいいって、若干思うところから、まあちょっとね、あの、昨日どうしようって話してたんですけど、ね、はい、あ、でも案外、そう、つなげてお話できることはあるなっていうのは思っておりまして、で、あの、まあ、どういうところからお話ししたらいいのかなっていうのがあるんですけど、うん、まあ、そのなんかライティングってなんかどういう、まあ、お仕事なのかなっていうのを、まあ、そこから分かってないやみたいなねあのところであったんで、まあ、そういうところね、あのトヨピーと話してたんですけど、結構やっぱりその、ね、実際千葉さんなんかあんまりライティングされてないっておっしゃってましたけど、うん、そうですね、あのされてないとおっしゃってましたけど、まあ、ライティングされてる前提でお話します、はい、されてる前提でお話しますね、はい、で、あの一番大事だなって思うのが、そのライティングって作家と違うじゃないですか。だから、で作家ってやっぱりそのなんか、ある意味歩み寄らなくていい部分あると思うんですよね。まああまりにもぶっ飛んだこと書いてたらこいつなんやねんって感じですけど、まあね、結構それはそれで後からファンが出てきたりとかって、だからそういう世界観もありかなとは思うんですけど、ライティングっていう作業はちょっとパイプ役みたいなところがあると思うんですよね。
はいはいはい。
で、すいません、ちょっとお仕事の形態僕が把握できてるか分かんないですけど、先ほどあのそうですね、宮内さんおっしゃってたみたいに、なんかこういうの書いてみたいな依頼来るんですかね、こういうの書いてみたいな依頼来て、
そうですね、
でそれに対してそのニーズに対してなんかこう、じゃあ説明というか魅力的に見えるような、まあ、文章というか魅力を伝えれるように書くっていうのが、まあ、ライティングなのかなと、まあ、思って昨日もお話聞いてたんですけど、それってすごくあの2つの意味で大事なところがあるなと思ってまして、まずなんかこういうの書いてっていう、そこってまあ、依頼者がどういう感じで何を言わんと自分に要求してきてんのかなっていう感じ取れなあかんじゃないですか、まず、ね、そこ感じ取る で多分人に頼むぐらいだから、その依頼者とその依頼者がリーチしてほしい顧客の間にはちょっと多少差があるんですよね、距離がね。だから、はい、依頼者こういうこと言ってきてます、でその内容を咀嚼します、で咀嚼して、で、まあ、その顧客にあたる人にはこういうふうに表現したら伝わるなっていう文章で表現するというお仕事だと理解しているんですよね。でここで一番大事になってくるのが、まあ、昨日そのトヨピーと話してたのは僕は肌感覚だと思うんです。でこれって答えがないんですよね。あ、依頼者はこういうことを俺に頼もうとしてきてんだなっていうのを、まあ、そこを察知する。で依頼者はまあ、ある程度知り合いとか、まあ、その企業のことをよく知ってたら、まあ、まだなんとなく予想ついたりしますよね。ただ顧客層っていうのがこれちょっと結構難しい。で、まあ私あのライティングということはやってないんですけど、随文記は毎月出しております。はい、あのユニア塾に随文記というのがあります。あれってですね、まあ、それ毎月出してるんですね。で意識してることはありまして、まあ、ユニア塾会員さんの方ってありがたいことに非常に顧客層が広いんです。上は80から下は20までいます。いや10もいます。10も最近なんか塾生でユニア塾から塾生になる人いるんですよ、たまに。いるの。
そうなんだ。
今年の卒塾生の中にもいるのよ。
そうなんですね。
だからユニア塾先入ってて、そっからこの塾通いたいと思って塾に入るっていう強者もいるんですよ。だから80代から10代までいるんですよ。その70の差のところを、やっぱり意識しなあかんということで、結構書くときにはあのどこかに偏らないように気をつけてます。もはやですね、あのこの層っていうとね、他の層置いてけぼりになっちゃうんですよ。なので あえてこれは50代以上の人が喜びそうかなっていうようなことをちょっとネタ的に入れたり、
うん、
でもそれは20代の人には普通に読み飛ばす場面なんですよね、
うんうんうんうん、
それはいいんですよ、
うん
うん、なんか結構ユニア塾ってスタッフがだいたい40前後の人が多いんで気ぃつけないと割と高齢層の方って置いてぼり感食らっちゃうみたいなのがたまにお声としていただくんで、あのちゃんとそっち見てますよみたいな、あの意図的に入れるんですけど、実はまあこの肌感覚の部分、そのさじ加減、これが非常にあの体の意識というのがまあ求められる部分だなと思ってるんですね。出ないと完全に独りよがりになるんですよね。でじゃあ体の部分って言って もう体って言ってね、頭からまあ足の先まであるわけで、でまあ要はその全体の調和が取れてる部分、調和が取れてたらそう感じ取るっていうことがまあしやすいわけですよね。
うん、
でもまあちょっとね、もう大ちゃんとかも話してたって聞いてたんですけど、なんか頭重心の話、
うん、
聞いてると思うんですよ。でまあその頭重心って、まあ、まあその話自体が概念的に聞こえちゃうかもしれないんですけど、まあ、本当に今の人って多いんです。だからそうはそうなんですよね。圧倒的に体を使う機会ってもう減ってるんで、例えば今だったらちょっとじゃあハサミ欲しいなってなっても、
うん、
もうハサミをすぐまあ買いに行って取ってきてっていう以外にもアマゾンでポチッとしたら届くっていうのもあるじゃないですか。だから別に自分で体動かさなくても欲しいものは買える時代、
うん、
うん、でご飯も持ってきてくれるし、だから買ってきてって要求したとしても誰かにね、その人が買ってくるとは限らない時代じゃないですか。はい、注文しときましたって言って、その場でなんかスマホでポチポチしたら完了してしまうみたいな。だから今って仕事することっていうこと自体がもう情報処理なんですよ。
うん、
仕事をするのが体を使うことじゃなくて情報処理の時代なんで、普通に生きてたら頭重心になるんですね。
うん、
で、まあもうほぼ端末か何かを使ってやるじゃないですか。僕だって結構ね、はい、ユニア塾に投稿とかやってるから、もう似たようなもんですよ。はいはい、さすがに施術は自分がやりますけどね。はい、でも そんな感じです。だから気をつけてないと頭重心になるんですけれども、結構どういうふうに書いたらいいかわからないみたいなんて、あ、解決なんですかね。なんかどういうふうにこう内容そうそうとか、まあ内容を作っていったらいいか、今ね宮内さんもなんかモヤモヤするみたいなことをおっしゃってましたけど、でまあ要は筆が止まるみたいな、
うん、
でまずはその辺からお話しさせていただければなと思うんですけども、まあなぜ筆が止まるかなんですよね。で絶対やらない方がいいのは、パソコンの前で固まっているのは絶対やらない方がいいんです。これ 100% アイデア出てこないと思います。っていうのは、これはもう体のことをちょっと考えていく必要があるんですね。でまず、当たり前ですけど脳で考えるわけじゃないですか、ね、で脳で考えるということは、まあ、頭働かせないといけないんですけど、頭を働かせる上で超重要なことが2つあるんですね、
うんうん、
何か分かります？運動する、いや運動する大体合ってるんですけど、どういう運動かっていうのが結構ポイントなんですよね。はい、結構意外かもしれないです。一個はですね、目を動かすんですよ。この目っていうのは、私たちの目っていうのは、まあ人によってはね、解剖学者の養老孟司なんか目は脳の出店っていうふうに言ってましたけど、あ、なるほどなって僕は思ったんですけど、 例えばあの目を見れば分かるとかっていうじゃないですか、
うん、
あの目を見れば分かるっていう言葉の通り考えていることって目に出るんですよ、うん、目に出るっていうのもあるんですけども目で捉えたことがそのまま考えることにつながってるんです、
うん、
だから例えばですねめっちゃすごい深刻なことを考えてるめっちゃ悩んでるとするじゃないですかもう頭ではめっちゃ悩んでるんですよ悩んでるんですけども目の前におっさんが歩いてて、うん、風がめっちゃ強くてでカツラポロって取れたらそのまま深刻に考えれますかどんだけ落ちてる人でもってなっちゃうじゃないですかこれ笑ったらあかんわって思いながら必死で見てないよって感じで通り過ぎるのが精一杯でしょ、うん、だからそういうことなんですよ考えどんだけ考えてても目で見たものが優先されるんですよう
ん
だから頭を働かせようと思ったらとにかくねもう自分の頭の中でぐるぐるぐるぐるやってもその中には自分が今まで生きてきた経験とか、うん、なんか最近なんか仕入れた情報とか、まあ、そんなもんしかないんですよね。
うん、
でそんなもんしかない中でアイディアを生み出そうっていうのは、まあ、その時たまたまうまくいっても貧困になっていくんですよそればっかりやってたら。だから一番いいのはもう散歩するんです、
うん、
散歩してとにかくいろいろ見るんです、うん、どうでもいいものも含めて、
うん、
で、なんかこの家には綺麗にしてはるなとか あのおばあちゃん大きい犬散歩させてるけど大丈夫かなとかそういうのをいっぱい見るんですよ、うん、そしたら目が見てるものをに伴って頭が働くんでねだからできるだけキョロキョロキョロキョロキョロキョロもういろんなとこを見る
うん
そしたら頭って勝手に動きます
へ
で一番あかんのがこのこれぐらいのもう定点でもう目線を固定してでずっとパソコンのディスプレイを見つめてうーんって考えてるのはこれが一番働かないんですよう んだからそれはもう私たち の進化の途上を考えれば明らかでやっぱりね、農耕っていうのがまあここ1万年ぐらいですよう
ん
でその前っていうのはもう長いこと最終生活です
うん
だから私たちっていうのはこういろんなものをこうもう目で探しながらどこにおんねんウサギとかどこに柿なっとんねんみたいなのをもうひたすらやっぱ探しながらで考えてっていうのが長いのでまず目で相当キョロキョロキョロキョロしないと、
うん、
頭がほぼ働かないんですよもともとっていう前提がまずありますであとはですねもう一個は歩き回るっていうことなんですよいやもう目を動かそうと思わない思ったらもうまあ普通に外出ないとね目なんかこんなんやってるねえいやそんな座ってキョロキョロキョロキョロ動かされてもみたいな周りの人が違和感を覚えるか怖いっすから、うん、でもそれももともとやっぱり私たちがどういうふうに生きてきたかっていうベースに基づいてますそういうふうにこう、ま、本当にまあ、私の分野で言うと足がダメになると人って急速に体がダメになるんですねだから寝たきり入院とかになるともうねかなり難しいんです本当はだからいくつか理由があります体温作れなくなる筋肉の筋肉好きじゃないですかヨさん筋肉好きでしょ、
うん
下半身に筋肉何十パーセントあるかご存知です？全身の。あ、正解です。もうね、どんだけさすが筋肉の。はい。どんだけ 上半身ムッキムキに見える方でも、うん、70% は下半身なんですよ。だから足腰がもう立たないっていう時点で、まあ、筋肉っていうのは発熱源ですから、
うん、
あのか体の発熱源の 70% が失われるんですよ、
うん、
これでまともにやっぱ生命維持ってあのかなり難しくて、だから足腰ダメになるともうやっぱり残念ですけどっていうことになりやすいですね。
うん、
特例もいますよ。あのホーキング博士とかは特例なんです。
あの車椅子の
博士ですね。車椅子、あこういうあのダウン症ですよね。ホーキングあの方はかなり長生きされましたけど、あの方なんで長生きされてたかっていうと、うん、筋肉について発熱量が多いのが脳なんですよ。むっちゃくちゃ考えてたと思います。いやそうなんですよ、むちゃくちゃ考えてたんですよ、多分な、あのだから将棋の人とかも、うん、あの考えるだけ対局だけ3キロとかやってたりするじゃ
ない。対局中めっちゃおはぎ食べます
ね。そうそうそう、あれはもうひたすらだからめちゃめちゃ多分体温上がってるんですよ。だからそういう極端な例もありますけど、普通の人はやっぱもう足腰がダメになるとその熱源を失うっていうのですぐなくなっちゃうっていうのと、あともう一個が重要なんですけど、基本的にはその下肢の筋肉のポンプ作用で私たちの血って巡ってます。だからで脳に一番大事なのが新鮮な血液がどんどん行くことなんですよ。だから脳ってね、だから今もその対極の話に出ましたけど、めちゃめちゃもうあの養分を要求するわけですよね。であと酸素もめちゃめちゃ食います。だから血流悪いとちゃんと働かないんですよ。っていうことを分かっておれば、あのもうディスプレイをですね前にかじりついてアイデアを生み出そうっていうのはもう下策なんですよ。もう超下策なんですよ。だったらもうあなんかもうとりあえずうろうろしようって言って、
うん、
天気いいしうろうろしようとか言ってもうであちょっとこの道を俺通ったことないし通ろうみたいな感じでうろうろうろうろするのが、すごいいいんですよね。っていうのをですね、実はあのだから哲学者でもカントとかも毎日決まった時間に散歩してたので有名なんですよね。であとですね、あのアリストテレスの学派はあのペリパトス学派っていう学派なんですけど、ペリパトスっていうですね、でペリパトス学派っていう、まあ別に覚えなくていいんですけど、このアリストテレスのペリパトス学派はこれね、歩き回るっていう意味なんですよ。
へ
え。でなんでこんな名前になってんのっていうのは、その読んで字のごとくで、あのアリストテレスはあのその教え子もバー引き連れて20人30人ぐらいの塊になってひたすら歩きながら議論するって、これはねアリストテレスやっぱ分かってると思います。あのやっぱね、なんかギリシャの人たちではね、かなりそのギリシャの哲学者の逸話とかっていうのはかなりやっぱ身体感覚を持ってたんだなって思う逸話がありますけど、このアリストテレスのペリパトス学派はやっぱ特にそうだなって思いますね。歩きながらが一番頭働くから、そのスタイルで議論するっていう、そうなんですよ。まあ、だから、まあ大事なことはですね、そのライティングで行き詰まったら、もうだから書くっていうのはもう作業です。作業で、あとなんか何書こうとかどういうのにしようっていうのはひたすら歩き回って、いろんなものをキョロキョロキョロキョロキョロキョロキョロキョロ見ながら、あの人若干怪しいなって思われながら歩き回ってアイデアを練った方が絶対にうまくいきます。っていうことが一個大事なんですよね。まあそしたら、まあこれだけでもいわゆるその頭重心っていう感覚からちょっと遠ざかります。一番良くないのはこういう格好で、いやこれはですね、まず首がこう曲がってると頭に血いかなくなるんですよね。
あ、
いやそうなんですよ、いかなくなっちゃうんですよ。それはいや本当にだから、そのライティングというのをする上で一番向いてない姿勢になっちゃうんですよ。なのでそれは こう書くという作業はそれをしないとしょうがない部分がありますけれども、考えるのはその歩き回って目をたくさん動かしましょうというとこから入ってもらうといいんじゃないかなと、
うん、
いうことがまあ結構お伝えしたかったんですけど、もう一個はですね、そのなんかその血が巡るとか、あと例えばそのあかそっかはいはい下腹部重心ね分かったよ俺っていう人どれぐらいいます？分かんないですよね分かんないですよ。頭重心ダメだよ下腹部重心だよ分かりました今日から下腹部重心で生きていきますっていう人いないんですよいるわけないそうだからまああのそれはですね、まああのお話だけでしてもしょうがないなと思ったんでですね、あのちょっと今日はあの こういうこともですね、まあ、もちろん大事なんですけど